Driver's Report。
今日のリポーターは薬師寺かほさんです。かほちー。
はーい。さあ今日はですね、葬儀の後のアロマ供養というものについて伺ってまいります。
アロマ供養。
はい。
はい、初めて聞くな。
はい、今日は三重県鈴鹿市にあります葬儀会館喜礼福祉会館鈴鹿南にお邪魔しています。福祉総裁三重の三橋春樹さんと株式会社三重平安閣の真由美拓也さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではまず三橋さんに伺いたいんですが、コロナ禍の3年でご葬儀に変化があったんですよね。
はい。葬儀を小規模化簡略化する家族葬の割合が大変多くなりました。また葬儀後の個人様への供養についても同様で大きく変化しています。
お葬儀後の供養どのように変化したんでしょうか。
葬儀の後お線香やろうそくを使用して供養するのが一般的ですが、高齢で一人暮らしの方やペットを飼われているご家庭にはくれぐれも火の元には気をつけてくださいと私どもではアドバイスさせていただいておりますが、実際は危ないからやめておきますといった声をお聞きします。それはとても残念なことですが、これが元で火事になってはいけませんし、時代の変化とともに仕方のないことかなと思っておりました。
そんな時アロマの供養色香を提案されたのが三重平安閣の真由美さんだったということで、アロマの供養どういったものなんでしょうか。真由美さん。
はい、簡単に言いますと、大切な方を亡くされた遺族が四十九日までの間手を合わす時に、お時間が余裕があれば線香、時間に余裕がない場合はこのアロマオイルを垂らして供養していただくスタイルです。ご遺族からの葬儀後も線香をあげた方がいいのは分かってるんだけど、時間がかかる、匂いがつく、そして火災が心配という声をもとに作りました。厳選したアロマを作っている株式会社生活の木様の協力のもと、特別に商品化していただきました。ラベンダーに白檀を配合したオイルで色香と呼んでます。
とっても癒されるラベンダーの香りなんです。お客様の声からできた商品って素敵ですよね。
はい、女性から大変好評です。付け加えると、線香を手向けた方がいい、時間がない、だけど手抜きと思われたくないという方からも大変支持をいただいてます。当初は一部で販売を考えておりましたけれども、ご利用いただきましたお客様の評判が大変よく、私たち葬儀に携わるものとしてこれも儀礼文化の継承となると考え、他の葬儀者様にもお声をかけさせていただきました。そんな中でこの福祉総裁三重様や名古屋の平安会館様の一部でもご利用いただきまして大変感謝しております。
はい、こちらの色香、三重県では7社の葬儀者、全国では11都道府県にも広がっているということなんです。現在は地震の影響で北陸地方からのお問い合わせが増えているということです。三橋さん、ご葬儀の会社というと同業者だと思うんですけれども、どうしてこの提案を聞いてみよう、取り入れてみようと思われたんですか。
はい、同業者として手を取り合い供養することの大切さを残す儀礼文化を継承するために協業させていただくことになりました。
こちらの色香、今後どちらへお問い合わせすればよろしいでしょうか。
はい、福祉総裁三重のフリーダイヤル0120-678-881へお問い合わせください。葬儀者関係の方も弊社よりおつなぎいたしますので、こちらにご連絡ください。
三橋さん、真由美さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオの大前さん。
はい、やっぱいろんなこうやり方があると自分たちに合ったね、やり方も選択っていう意味でも増えてきますし、なんかアロマって素敵だなって聞いてて思いましたね。三橋さん、真由美さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のリポーターは薬師寺かほさんでした。
東海ラジオ